イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ
珍道中。
さあ今日も鳥羽にやってきました、うん、はい、鳥羽といえば、うん、ということで、本当にあの美味しいものもたくさんあるわけですけども、うん、はい、今日はね、私鳥羽イコールこのイメージがなかった
んですよね。ないですね。
では早速案内人でございます、山崎さん、お願いします。
はい、鳥羽市観光協会の山崎です。よろしくお願いします。
私たちが今いるところはどこですか。
はい、西明寺というお寺になります。
地区で行くと鳥羽のどこになりますか。
はい、南に位置する安宅町というところになります。
なるほど。でお寺ということですが、今日は私たちお寺でどんなことを体験できるんですか。はい、
お茶体験とですね、お嬢との会話を楽しんでいただこうと思ってます。
あのチラシには寺でカフェと書いてありましたけれども、
ね、寺でカフェ、
はい、
あまりね、普段あのお寺っていうと馴染みがないというか立ち寄りがたいとこはあるんですけども、結構ここはオープンなお寺でして、押し付けのですね説法ではなくて、あのお嬢との対話を楽しんでいただくと、そういうこともできます。
じゃあ早速ちょっと行ってみますか。
ねえ、
失礼します。お
お、ま
あ、
はい、どうぞ。
ご住職でいらっしゃる、
ね、よくいらっしゃいまして、
はい、
どうぞ、
はい、
どうぞお入りください。
はい、
よろしくお願いします。どうぞお入りください。
いやー、立派なお寺ですね。
まずこちらの方に座っていただきまして、
はい、
そしてちょっと本尊さんにお参りをしていただきますので、
はい、
すいませんけどちょっとどうぞお座りください。皆さん、あのお寺の中に入るとかお寺の用事というのは大概ですね、年忌とかお葬式、お彼岸、それからお盆ということでお寺にお参りするんですけども、もともとはお寺というところは人が集まるところだったんです。寺小屋言うてね、そういう儀式そういったものなくてもですね、気楽に、お茶の一服を飲んでリフレッシュしてまた仕事に頑張ってもらうというようなことになっていただいたらなというようなことで、まず本尊さんに手を合わすということを思っているわけでございまして、今から般若心経を一巻読みますので、皆さん本尊さんのところにお参りしていただきますか。はい、じゃあ始めさせていただきます。西明寺の本尊さんは阿弥陀如来でございます。でここはあの禅宗のうちの臨済宗の宗派でございまして、この阿弥陀さんは平安後期のもんで、鳥羽の重要文化財でございます。で本尊さんの真後ろにですね、北条時頼公がお祭りしてるんです。鎌倉五代執権北条時頼公、ここは北条時頼公のゆかりの寺でございまして、で北条時頼公が出家をした後お寺に入ったお寺の名前が西明寺ということでございまして、ここと同じ西明寺ということ で北条時頼公が日本の六十余州をお坊さんの格好で行脚し回ったという話がございますけれども、安宅子にもですね立ち寄っていただいたと。ですから安宅子には時頼公の名前にちなんで寄りの浜、それから寄りの田、寄りの山と、こういうのが今でも残っているということで北条時頼公をお祭りしている。で北条時頼公が、言い残したというのは、いざ鎌倉、そのまたお師匠さんの御丹船禅師という方もですね、お祭りしているわけでございましてですね、御丹船禅師はですね、名前のごとくごったにとかですね、ごたごたするというようなこともこのごったん船禅師から来ているということで、まあ、すでに700年前のことがですね現在に至っているということもですね、なんかありがたいような、まあ、素晴らしいなとこんなふうに思っているわけでございます。じゃあどうぞあの茶室の方へどうぞ。本来 お茶というとですね、正座してですねかしこまってするというのもあるんです。こういう椅子に座ってする 流儀もあるんです。これをね、流礼って言うんです。気楽にお茶を飲んでいただいて、楽しんでいただくということで、まあ、私もですね、この方がいいかなと思って、流礼の、まあ、そういうことにさせていただいたと、こういうことでございまして、お茶飲んで足が痛いしか残ってもね、もう思い出としてはさ、痛かったではさ、
はい、
つまらんからな、やはり何事においても楽しく、ね、心がすっきりするようなというような、それともう一つはお寺というところは、皆さんの仕事、現実社会よりも少し離れて、こういったところでお茶を飲むとか、お話をするとですね、必ず元気にリフレッシュします。そんなような気持ちでね、皆さんとお話をしながらお茶を飲むと、こういうことでございますので、はい、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お茶はね、季節に応じたお菓子を出すんです。はい、それで、これほら、青梅な。
はい、
で、これがボタン。
うん、
これ、アジサイ。これ、ナセシコ。水元、皆さんお好みでどれが良かったらお好みでどうぞやってみてください。
どうしようかな、なでしこにしようかな。
です
か、
ね、
はい、いいですか、かわいい、いいですか、あ、すいません、かわいい、
これなでしこね。
じゃあ私は梅を、
梅ですね、はい、はい、じゃあこちらへ。
ありがとうございます。
はい、どうぞ、はい、どうぞ。
自らご主食がね、お茶を入れてください。
どうぞお菓子を食べてくださいね、はいはい、このお菓子を食べて甘みがですね、口の中に残ってる時にこのお茶がですね、ちょっと渋みのお茶が入るとちょうどこういいんですよね。そういう意味でうまくできてるんです。はい、
壊すのもったいないね、なんか食べちゃうのももったいない。
でも日本のお菓子っていうのはご住職、本当に四季を感じられるからいいですよね。
そうですね、
うん、なかなか他の国ではこうやってお菓子で四季ってね、そこまで表現しているところもないでしょうね。
うん、
日本がそういう環境にあるってことやな、春夏秋冬、うんうんうん、そこでそこのええところね、春になったら春のいいとこ、
うん、
夏になったら夏のええところ、そういったところを一緒に味わって人生こう歩いていくっていうことも一つはありがたいですね。
うん、
ちょっと暑いですからゆっくり飲んでくださいね。
はい、
どうぞ。
いただきます。
はい、どうぞ。
あー、いい香り、落ち着く香りしますね。いただきます。さっきいただいた和菓子と口の中ですごい合って落ち着きますね。
そうですね、うまいな。
あつさん、普段と違うコメント別にしなくていいんですよ、頑張って。
いやいや、でもなんか、そういう感じになる。
あ、そうなんですか。すごい頑張って言葉選んでるな、みたいなのすごい伝わってきましたけど。気楽にどうぞって言っていただいてるので。
なんか多分こういうところだと気持ちがね、シュッとなるんだよ。
そういう意味ね。
うん。うん、いつもの日常生活とちょっと違う空間なので、それがまたいいんですよね。
そうですね。うん、そういうところがあったらこそ、リフレッシュになるということですね。
またね、飲み終わったお茶碗もちょっと見てみてください。
そのお茶碗はね、うん、薬師寺の茶碗や、奈良の薬師寺、あそこのね、ところに写経に行った時にね、記念にと言って。
どうですか、お茶碗をご覧になって。
白い器なので、緑の色がすごく映えてですね。
いや、だからそんな無理しなくてもいいんですってば。
いやいや、
ちょっと。
いやいや、
だ
って手で振ってたよね、今ね。今、もう、
遊んだ。
角生えてましたよね、今。仏さんの前で。
言わせとったさ。
悪いやつや。
ものはね、器というものはそれだけ因縁が詰まってるわけですよ。まあ、もう一回言うと、思い出や。その思い出を、あ、これはそうやったんやなと言うてお茶を飲むというのもまた一つの味わい深いものがあるわけやね。それを茶壇子に飾ったってこれはそうだというよりもやはり使うことなんですよ。
うん、
それが生きることなんや、ね、飾ってるだけではダメなんや。やはり活用するというところに生きがいと害が出てくるんやな。
うん、なるほど。
だからただのものじゃなくて、そこに思い出も乗せて、さらに自分の思い出にもしていくっていう、生かしていくってことやよね。
提供する方とされる方がお互いにありがとうと心が一つになるってことやな。ここに和合っていうかな、 うん、感謝というのが芽生えてくるわけや。そのためにお茶というのをしてるわけやな。それはどういうことかというと、ここにこう軸がありますね、はい、君のためにようよう清風を起こすと。これは同じ骨を折ったものが遠方ね、とも遠方から来たると。その時によう来てくれたなと。で帰る時にですね、君のために爽やかな風が吹いてるなと、私の心の中にも爽やかさがいっぱいなんやという歌がこれなんや。だからこれが皆さんのお仕事の中で提供する方やな、はい、それでされる方はうわこんなにしてもうたんやと、ありがたいなって、そうですかって喜びを分かち合うということや。どっちが喜びが多いかというと、提供する方が喜びが多いんや。
ねえ、八幡さんはね、いろんなことを企画してファンの皆様へのね、はい、おもてなしをするのがお好きじゃないですか。今の話がね通じますね。
もう本当そんな感じしますね。で最後に本当に楽しかったって喜んでもらうのが逆に自分の力に変わってるっていう。
はい。それがねありがたいことやっていうような話をするわけ。そういうことや。
いやー、深いお話を聞けますね。
なんかねお茶を飲みながらこう。しかもさりげない
ね、
うん、あの山崎さん、こういったねあのお話、今ご住職からありがたく頂戴してますけど、聞いてるというよりは会話してる、うん、なんか楽しくお茶を飲みながらっていう、うん、いい空間ですけど、これは皆さん体験できるもんなんですか？
はい、あの事前にお申し込みさえいただければどなたでもご参加していただけます。
ご住職、これ年中無休なんですか？
お寺というものはやはり最優先はお葬式とか年季でございますので。
ですよね。
ですから万が一予約を入れてて、そういうことができた場合にはお断りすると。で今まであのお断りしたことはないんです。
あ、そうですか。
で時間的に ずらすことはありますけどね、こればっかはな、分からんからな、そういうことやね。
いやでもね、うん、あの日常のこう世話しなさとか、はい、喧騒から離れて、うん、ひとときゆったりと、うん、くつろぐ時間を設けるってことは大事なことや ね、
うん、これをこう体感できるというのも一つの財産ですもんね。
そうですね、なんか救われた気がします
ね。 そうですね、はい、素敵な時間でした。
はい、どうも本当ありがとうございました。
ヨンモールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはいつものこの方です。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。
よろしくお願いします。さあ、今週末公開の映画を教えてください。
はい、スレイヤーズクロニクル、6月27日土曜日公開となります。
うん、これは日本の映画？
日本の映画なんです。でもタイトルは横文字なんですけど、で内容もねちょっと X 面みたいなお話。
あ、そうです
か。 X 面わかります？
わかりますよ、
うん、ミュータントの話。
はい、そうですね。
超能力のような力を持った人たち、ね、各自にいろんな能力があるんですね。なんかこう爪が長かったりとか、爪が長かったりおかしい。
なんか能力的なことではないですよね。
伸ばしてただけになっちゃうからそうな
ったら、うん、それか化け物かどっちかの話ですよね。
鉄の爪が生えてたり空が飛べたり、まあ、瞬間移動ができたりっていうことができたのがミュータント。
はい、
今回のストレイヤーズクロニクルも、うん、そういう子たちの話っていうか、
日本版のそれぞれがいろいろ力持ってるよね。
そうです、うんうん、日本版のミュータントの話のような、はい、特殊能力者同士の戦いの話なんですが、うんうん、特殊な能力を持ってるんだけども20歳ぐらいまでしか生きられないという宿命を背負わされた11人の子供たち、うん、短命なんだけども悲観せずに未来を夢見て、うんうん、と暮らしていたスバルっていうチームの男の子たち女の子たち と、うん、とそういう望まない力を持たされて大人を恨んでいるというアゲハというチームの2つのグループに分かれるんですね、うん、どちらも同じような境遇で同じような苦しみを持っているのに、うん、結局戦わなければいけなくなってしまうというこの悲しい宿命を背負わされた11人のお話なんですが、だその見せ方ですよね。日本のやっぱりそういう力って VFX すごいんですけど、うん、ガンツとかデスノートとかですね、うん、あったんですけども、うん、やっぱりアメリカにはちょっと追いつけないんじゃないのっていうところもなきにしもあらず、
うん、だからもう日本の映画はここで出てくるのがキャスティングですよ。
そうですね、ここで実力派俳優たちが頑張ってくれればそういうところもカバーできるということで、
そう、人気者がね、
はい、主役はですね、はい、岡田将生さん。
おお、来た。
はい、うんうん、あとは染谷翔太さん。
おー、来た
来た、うん、ちょっといい感じ、
うん、いい感じ。
なるみりこさん、
あ、うん、いいじゃないですか、
いいですか、あとちょっと前にソロモンの偽証亭があったんですけど、
はいはい、ありました。
あの時にほら新人とかいっぱい出てきて、はい、売れてくるんじゃないの、はい、誰かはって言ってましたよね、はい、ここにも一人出ています。ソロモンの偽証に出ていた清水くんっていうことに言いました。はい、ちょっと活躍を期待したいと思っておりますが、
うん、仮面ライダーウィザードもいますね。
あ、そうなんですね、白石さんですね、
白石くんとか、はい、あとあ松岡美優ちゃんっていうのも今すごいですね。
若手をね、推してきてますよね。
女の子関係も結構これからっていう子たちが多いですね。
はい、
へえ。
なのでその辺も見どころかと思っておりますので、
はい、
まあ、VFX 的には勝てないかもしれませんが、
いやそこはもう言わなくてよかったです
そうですね、
頑張ってます、
はい、俳優の力でぜひ盛り上げていただきたいと思っております。
はい、そして主題歌を担当するのは私も大好きな、はい、ゲスの極み乙女、
はい、
うわエッチの効いた感じになりそうな、
そうですね、
はい、
お楽しみに
皆さんご覧ください。
はい、
ストレイヤーズクロニクルは明日27日より公開です。
熱い、
今週一作品だけですか。
そうなんですよね、
何か言いたいことありますか、はい、30秒で、
はい、
何か言いたいことがあったらどうぞ。
そうですね、6月はいろいろこう映画の種類も趣向もばらけてきているので、うん、いろんなお客さんにちょっとずつ楽しんでもらえると思うんですよ。
なるほどね、
バクッとこう来ることはないと思うんですけど、
あ、だからどんな人が来ても好みのものは見つけられそうな感じだよね、
まあまあいいのが選べるんじゃないの、ね、かなみたいな感じですね
ちなみに、はい、これから公開が予定されている映画で注目作品とかありますか。
はい、7月の4日にですね、羊のショーンが始まるんです。
ちょっとごめんなさい、
大期待しております。
どういう人が出てる、どういう期待、
誰も出てませんね、羊が出てます。
本当に
羊と、
あれはアニメなの。
あれはクレイアニメですね。もう大好きで、
あの本当に個人的に好きなんです。
あ、そういうこと、
クレイアニメも大好きで、コマ撮りっていうのがもうすごいですね、映画もコマ撮りですよ。
ね、E テレで昔そういう粘土の動画やってましたよね。
うんうんうん、あ、そうでした、そういうのすごいですよね。
あ、そうですか。
はい、
あ、お話、まあいいや。
なんでですか、ま
あ、一番キュートしたの時間をその個人的なね、
そうですよね、
好みで。
すごい押してます。
対策とかほら、ないですか。
対策ですね。
はい。
一つの情報
で。そうですか。
ほら、いつも7分しかやってない番組なんですよ。あの、7分のやつを映画にしちゃったんですよ。1時間以上ですよ。すごくないですか。
ということでまたその頃に公開が決まりましたら、ご紹介をさせていただきたいと思います。はいはい、いろんな対策もありますので
そうですよ、
ご期待ください。
はい、
はい、以上109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
アツエリ珍道中のコーナーはもう終わってますけれども
今日2回目だよ
そんなにあっちこっち旅行きませんけれども
ややこしいわみたいなね。
ややこしい、あのこのアツエリ珍道中というコーナーは、うん、そもそも何ぞやということなんですか。
そうですね、南三重を中心にいろいろこの2人がですね、うん、街を散策したりとかね、いろ、うん、んなところをこう発掘しようというような形で、うん、もういくつの街を回ったんだろう、8カ所ぐらい回りましたね。あ、
そんなに回りましたか、結構な数です ね、
ね
でもその都度その都度発見と驚きばかりで、
うん、そうですね、
まだ全然知らないこといっぱいだなっていう、ね、
そうですね、
いうことに気づかされるわけで、うん、皆さんもぜひこのアツエリ珍道中をきっかけに、
う
ん、まあ、あのガイドブック代わりにしていろいろと旅をあのしていただければと思うんですが、うん、あの詳しいことはですね、うん、インターネットの動画配信サイト、うん、YouTube でこの映像を見ることができると。
過去にね行ってきたところを実際に映像としてご覧いただけますので、うん、とにかくこのいろんな街のね、うん、人との触れ合いとか、うん、新しい発見っていうのを一緒にまあ動画を通じて旅してる感じになって、はい、実際にそこに足を運んでほしいと、
はい、
というのがこの目的ですので、
そうですね、
はい、ぜひ皆さんも一緒になって楽しんでいただきたいなと思っております。
でもう一つ、うん、皆さんに旅の楽しみということで、うん、私たちがアツエリ珍道中で回らせていただいた、うん、取材先にはポスターを掲示させていただいております。もう過去すぎるものに関してはもしかしたらもう外れてるところもあるかもしれませんけれども、ね、うんうん、まあポスター ターがあればポスターの写真を実際撮っていただく、うん、もしくはポスターがなくても、まあ、取材先だと分かればまあ写真を撮っていただく、
そのオーナーさんと一緒に写真撮ってくるとかね、うんうん、何かしらこういったよっていうのが分かればいいです。
そういう証明ができるものを、うん、あのぜひ撮影してきてください、はい、そうすると、うん、アツとエリカとみんなのラジオのイオンモール名和の公開録音の席に置きまして、はい、うん、1箇所につき1ポイントずつスタンプポイントを付けさせていただきます、う
ん、まあ、このスタンポイント今までは公開録音に参加していただいた時に1ポイントだったんですけど、うん、5ポイントたまるとね番組特製グッズをプレゼントっていうことなんですが、うん、な
かなか5、10、15、20とかね、
そうですね、このタイミングでね、うん、だけどもなかなかやっぱ公開録音だけではポイントたまらないですが、うん、実際に旅先に5箇所回ってきたらそれだけで5ポイント追加になりますので、そうなんですよ、
だから1回の公開録音でね、うん、あの一気にもうなんか2個ぐらいプレゼントもらう、だから10個分のスタンプがたまっちゃった人とかもいたりとかして、うんうんうんうん、
一気にね、ポイントゲットになりますから、
そうなんですよ、うん、このグッズがねまたね欲しい方欲しいって言ってくださるんですけど、ね、操作して欲しくない人は欲しくないみたいになっちゃうかもしれないです
が、どこまで魅力があるかは別として
でも私は個人的にこのバッジだったらこのステッカーだったら欲しいなと思うものをデザインさせていただきました。
ちょっとレトロな感じでね、そうそうそうそう、新しいグッズが登場しておりますからね、
ダサかわなグッズになっておりますのでよかったら、ま、公開録音もね楽しいステージになっておりますので、うん、遊びに来ていただきたいと思います、はい、明日6月27日土曜日、うん、公開録音があります、
はい、スペシャルゲストとして、はい、女子走り幅跳び日本記録保持者の井村久美子さんにもお越しいただきますので、
はい、はい、ぜひ遊びに来てください、うん、こちら横浜の翔くんですということで、来月、まあ、つまりもう明日の話ですが、うん、公開録音にまた伺わせていただく予定をしています。前回は3月でした、うん、これと同様足跡巡りをしてから参りますので第2ステージだけの参加となりますが、うん、ぜひその説はよろしくお願いします。
なるほど、
ということですね。さらに、ジャンオヤジさんは毎度お疲れ様です。エリカちゃん、あっちゃん、最近イオンモール受けてないですわ、うん、またスタンプカードが化石になっていきますてかまだ残ってるやろかっておい、ではまたどこかで、どこやろな、ほなまた、いえいえ、だからイオンモール名は来てください言うてるやん、
来てくださいよ、
は
い、
ということで皆さんぜひ足を運んでください。
お待ちしております、
はい、ではそろそろアツとエリカとみんなのラジオもお別れの時間でございます。お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。
続いてはあよちゃんのニュースです。